原文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。先週に引き続き、
はい、
車の中バージョン第2弾でございます。今回はその前回のね、台湾から帰ってきた足で、私はそのまま、まあ実は、北海道千歳空港に実は台湾から直行便で行きましてですね、はい、30何度ある南国台湾から熱帯地方からですね、まだまだ肌寒いというかかなり寒かった北海道に、
ね、
直接移動しましてですね、なぜ行ったかと言いますと、まあ、今期の高いせ日本の、入隊式というのがありましたので、
はい、
今年はまたどんな猛者がですね全国から集まってきているのかと楽しみにしながら、入隊式に参加してきました。
どんな子らが来てましたか。
今年はね、ちょっと今ね、今年は人数がちょっと少ないんで、また今のうちならなんかね、まだまだこれから種まきやしするから、なんか あの子引きこもってんのになみたいな子とか、ちょっとこう二の足踏んだ人とか、今ならまだね種まきから一緒にやったっていう風な達成感全然得られると思うんで、まだまだね5月6月だから途中参加でも、もう十分一緒にやりきったっていう風な仲間意識は芽生えると思うんで、これはまあね8月9月から参加っていうとちょっとなんかこう置いてかれてる感みたいなのがなんか彼らの中にもこう出てくるんで、なんか5月6月ぐらいの間に参加してもらったら全然まだまだ間に合うしいけるなと思うんで、よかったら声かけてほしいなと思いますけど、今年はね入隊式のスタート時点では5人、で5人のうちの、2人が障害者手帳を持ってたかな、まあ精神障害ということで、で今年はね5人いてね、それぞれが、またおもろいニックネームも、
あ、もうつけたんですか。
もう東野君がつけてて、でいまいちやなと思うと俺が変えたりすることも多々あんねんけど、今年はなんか変える必要がなくて、例えばねめっちゃニコニコ笑ってるニコニコニッコリニコルソンっていうのがおって、ニコルソンっていうこの子は24歳ぐらいだったかな。でもこの子はまあ仕事の経験もあったり、それでやっぱり人間関係がいつもなんかうまくいかなくて、である飲食店で皿洗いのアルバイトとかなんかそんなこととかはしてきたことがあるらしいけど、一緒に仕事してる人らになんかやたらこういじめられたりというか文句ばっか言われて、なんかどんどん居場所失われてみたいな、なんかそういう朴訥な感じのちょっと不器用そうやけどなんか笑ってるっていう、なんかこうちょっと癒しっぽいニコルソンっていうやつとかね、プリンスっていうやつとかね、
プリンス
、この子はね、なんかねバレエをやってて、ずっと子供の頃から
バレーボール、
いやいや踊るバレエ、男の子なんやけど
踊るバレ
エ、だってその床の上で例えば2回転半とかバレエでこうジャンプして回るやつとかやってみてよとかって言ったら、めっちゃ綺麗でしなやかで、でもこの子は15歳で中学卒業して、まあ、高校は行かず、だけどまあ多分そうかな、小さい頃からもう5歳ぐらいの頃からなんかあなたはこれをしなさいみたいな風に、まあ、バレエという世界に知らないうちにその世界に入り、それで一生懸命やり続けれればよかったんかもしれんけど、なんかどこかでそれがプツンと切れてしまって、そしたら一気にちょっと無気力な感じになって、で高校も受けるには受けたらしいけど、なんかちょっともう行く気がせんしっていう そんな感じで、で顔もね、なんかこう育ちの良さそうなね、ええとこの子みたいな雰囲気の、まさにプリンスって感じなんで、なんかそのバレエのなんかこうとてもいい役で踊るような人のこと、うん、なんとか プリマドンナ、いや、プリンシなんとかバルとか、なんかなんかそんななんかそれっぽい名前やね。でなんか短縮してほらプリンスにしようかみたいな話になったらしくて、でもこの子15歳やけど、なんか今までいっぱいそうやって努力をしてきたこともあるんで、ちょっと今プチッと切れてるだけのことなんで、なんか若いながらに彼がなんかいろいろ動いてくれそうな雰囲気なんで、ちょっと頼もしい存在、そんな子がいたりね。あとちょっと、まあ、障害者手帳持ってる一人はちょっと大変そうなのが、ミスタースミスって言われてたけど、まあ、ミスタースそうそうそうそう、なんか駅前留学みたいな感じやけど、あのスミスはね、なんかこうなんていうかな、息をこう普通に吸ってこう普通に吐けばいいものを、なんか息をこうゴクゴクゴクって飲んでまうねん、なんか、うん、なんかこう緊張したりすると息をゴクゴク飲んでお腹パンパンに膨らんで、ほんでこうゲップをすればいいのに、またそのゲップを専用にこうこらえるんよね。うん、でそれがなんかこうそうし始めると、なんかもう手がガタガタガタガタガタガタって震えてきたり、なんかちょっとチックみたいな感じでガタガタガタって震えて、まあ、彼ちょっとそういう意味ではあの、まあ、ちょっとそういう、まあ、病気というか、自分でちょっとそれがコントロールしきれんくって、なんでたまにバーってゲップが、なんでね、お前だけゲップしながらちょっと東野さん悪いけど座布団持ってきてぐらいのことをゲップしながら喋るとか、そういうなんか特殊な技とか磨いてみたらどうとか断食やってる最中に息飲み込むからとやっぱ我慢できなるとゲップバー出たり、おならがやっぱ出んねんて。座禅断食やってる3日間の間に何回もミスタースミスはプープーとかで何遍もおならをして、もうみんなもう大爆笑することがあったらしいんやけど、でもそれがまたなんか笑いを取って、これでまたこのミスタースミスがね、不思議なことにトイレに入ってうんちしてる時扉を閉めへんねんお前閉めろよって言うんやけど、いやなんかどうしても閉められないんだって言って、でもまあスミスがトイレに入ってる時は扉が開きっぱなしというね。でそれでもうみんながそれをまた爆笑するんやけど、でもまあそれはそれで別にいいじゃないかということで、で本人も堂々としてんのよ堂々と扉開けっぱなしでうんこすんねん、なんかね。でもなんかみんなもそれはそれでいいやんっていうことで、うん、なんでそれはもうあの、なんでみんなトイレ行く前にはスミスが今トイレに行ってないなということを確認してから行かんとめっちゃ驚くらしいから、なんかそういうねちょっとしたおもろい規律ができたりかと思えばね、もう一人はね、あのミネ君っていう子がおってね、ミネっていう、これはねもう何よりミネストローネが大好きらしいで、大好きらしくて、ミネストローネのスープさえあればご飯何杯でも食えるみたいな。でこの子は
ミネストローネでご飯、
そうそうそう、でまた山口県の美祢市ってところ出身で、だからねなんか美祢美祢って呼ばれてたけど、この子はなんかあの戦場カメラマン の渡辺なんとかのモノマネをしてきたり、なんかねすごい面白いキャラクターで、すごいなんかこう低い声出しながらモノマネやったりなんかするけど、でもやっぱりちょっとこう人間関係なかなかちょっとうまく作れないっていう、だからそういう感じのね、まあまあからなんかあの、まあ、ある意味こうかなりおもろいキャラを持ってる感じなん でそれをまた東野にいじられてもなんか笑って返せてるぐらいなんで、もうなんか馴染んでる感じで、あのちょっと一見の価値ありっていうかなり濃い、うん、
若い、
あの子もあの子いくつだったかな、24ぐらいだから、
今年は結構全体的に若いです
ね。そうやね、15とか22とか24とか27とかで、1人最後33歳の子はピンポンっていう子でね、この子はなんかこの子はちょっとあのそれこそちょっと精神障害なんかな、なんか子供の時のことを全然なんか覚えてなくて、うん、で 小学校とか行ってたのかな僕はみたいな感じでね、中学校の時のこともなんかあんま覚えてないとか、何年も親とも喋ってないとか、だから父親が何の仕事してるか僕知らないんだみたいな、でちょっとそういう施設にいることが結構多かったみたいなんやけど、だけどあのその施設のなんか上に卓球ができる場所があったらしくて、でそこで知り合ったなんか卓球の先生みたいな人に結構心を開いてたらしくて、でそのたまたま卓球を教えてくれたその人がなんか僕のなんか大ファンなんだっていう話やったらしくて、それでその施設におるより高橋に一本行ってきたらどうやみたいな風になんか言われてやってきた彼は、まあ、実は僕の本も読んでなければ講演も何も知らずに、その自分がちょっと心開いてるその人が絶対映像って言うてくれたから僕は来ましたみたいな、だけど同時にその卓球 その、まあ、先生というかその人がぜひ高安日本にあの卓球台をプレゼントしたいって言って、
あそれで
そうそうそうそう、
あなるほど、
ほんで彼もね卓球だったら自信が持てるかもしれんし、卓球やったらストレス解消したりするかもしれんし、卓球なら、ね、高橋生のスイッチオンハウスも結構広いスペースあるから、そこで卓球台広げてたまには卓球やろうかみたいな、だからそんな話から卓球台付きでやってきたその彼は、まあ、ピンポンというまあそのまんまやんけみたいな感じなんやけど、ちょっとまあ不器用そうな感じで、来てはおったけど、その5人でねまあ、3日間のまずはね、今まで食べてきたあまり気にせずいろんなものを適当に食べてきた、そんなね体から食べるものの大切さを身に染みて分かるようにということで、みんなで断食を3日間ね、まあ、毎年恒例やけどスタート前にいっぺんみんなでちょっと苦しい思いをして、で食べるもののありがたみを感じ、その食べるものを俺たちは作るんだと、命を育てるんだと、そして苦しさの中だからこそ断食3日目の時にこう自己紹介をすると、こうなんか一緒に頑張ってる仲間意識できてくるから、過去の自分のいろんな辛かったこととか自分が今まで逃げてしまったこととか、そういうでちょっとしんどかった時の話をこうみんな何でかさらけ出すよから、さらけ出すことでなんか連帯感も生まれるし、だけどまあ去年とか一昨年とかってまあ比べんでもいいんやけど、ある意味まあまあ個性は豊かだけれど、なんか頑張ってくれそうな雰囲気のみんななんで、まあ、入隊式終わった後もみんなで卓球やろうかいう話になって、で一般で、ね、参加してくれてた人たちもなんかそのまま泊まっててくれた人も何人かおったから、そんなみんなでなんか結構本気で卓球大会始まって3時間ぐらいみんな汗だくになって卓球して、でもまあその中でまあ一番上手だったのはまあ俺なんやけど、
あそう
です、僕がガキの時からさ、
あそうか家にあった
してました、そうそうそう、なんかうちはスポーツ一家やったから洗濯物干し場の下のところのスペースで雨の降った時とかには卓球やろうぜとかっつって、うち親父も袋も兄貴もみんな卓球上手やったから、なんかガキの時からもう雨降るとしょっちゅうしてたから、だからね、でもその度にこう洗濯物干し場の下ってさ、こう3方向は壁になってるけど1方向はこう外やん、だから俺ガキの時さ、まあ、山奥の家やし、夏場になると家の中でご飯食べるよりなんか外のところで炭火でいつも火起こしてて、鮎焼いたりうなぎ焼いたりなんかいろんなもん炭火で炙りながらこう食べててさ、でそうしてたら俺小学校の時にタヌキがね、野生のめっちゃ痩せたタヌキがその匂いにつられてだんだんだんだん近づいていたことあんのよ、でだんだん近づいてくるけど野生やからやっぱり近くようこうへんのね、ほんで例えばエビフライの尻尾とかさ、そんなんを例えば鶏肉のなんか手羽の骨とかそんなんそのタヌキの方めがけてバーって僕が投げてあげると一瞬バッて逃げるけど、そっからいい匂いするからまた恐る恐るエビの尻尾くわえてベーって山走ってくね、しばらくするとまた来るんよ、でまたなんかパーって掘り投げてあげるとまた加えて山行ってって、最初そんなんやったけど1月2月経つうちにこいつめっちゃ慣れてね もう外でご飯食べてるとき俺の横へ見てチンって座って犬みたいに、ほんでしまいに手のひらに乗せたもんまで食べるようになったんよ、野生が懐いて。
すごいですね。
すごいやん。ほんとはな、しばらくしたらこいつな、まるまる太ってきてさ、ええもんばっか食うて、今まで山の中におったなあ、あんなもんとちごてええもんばっか食わしてしもたから、まるまる太ってきてさ、ほんとしたらしばらくしたらそいつ彼女連れてきてな、だ彼女はさ、でも野生やから、そいつと同じように僕の横まで横こうへんねん、で遠くから見とんねんけど、このまるまる太ったこいつ偉いもんでさ、こう手のひらで食わしてあげたもんを口にくわえてな、彼女とこう運んであげるんよ。ほんとはこの彼女もだんだん慣れてきて、ほんでしまいにこのカップルで俺の横でご飯食べるようになったんよ。そしたらさ、彼女の方が彼氏以上に太ってきてさ、お前らちょっとこう精神病になるぞみたいな。でもある日突然ピタッと来なくなったんよ、2匹とも。もうおかしいなと思ったらな、しばらく経ったらな、子だぬき連れてやってきてな、5匹も。
へ
え、妊娠しててん、ああいうの、嫁さん、あの彼女
太ってたと思った、
そうそう太ってた思ったら妊娠してて、ほい、ね、で5匹子だぬき連れてきてさ、ほんでさ、この子だぬきらももう慣れてさ、ほんでさ、飯食った後に卓球し始めるとな、あの昔あったやん、なんかテニスかなんかのコマーシャルで、テニスのボールが行ったり来たりするやつをペンギンが何匹かで、右向いて左向いて右向いて左向いてみたいにしてる、あのペンギンがさ、可愛い右向いて左向いてみたいにしてる、あれと同じような状態でな、7匹のタヌキがな、ピンポン玉があっちでこっちでするやつをな、もう首を左右に振りながら、その一面こう外に相手露出してる、そこへ7匹が綺麗に並んで、例えばそれスマッシュ打つやん、スマッシュ打って相手が受け取れんくってピン球がポンポンポンって転がっていくとな、この7匹が喧嘩しながらこのピン球を加えるんよ。で1匹勝ち取ったやつがそのピン球を加えて山の中の自分の家へ帰っていくんさ。だから毎晩毎晩7球ピン球がなくなるんよ。毎日1人1つずつ加えて帰るまで帰ってかへんのさあいつら。おいでさ、その模様を俺小学校の時に絵日記に書いてな、うん、それで俺なんかな、県の表彰されたことある。
うわ、それちょっとその光景見たいですね。
すげえ面白いやん、うん、なるほど、そうやってしてね、野生のタヌキが慣れてそんなことになった、なんかね、そんな話もちょっと互いせでね、あのみんなにしてあげながら、ね、でもあいつら多分これから多分しょっちゅうあの卓球すると思うわ。で全員俺に誰も歯が立たんかって、ピンポンさんも全然俺に勝てんかってだけど、みんなめちゃ悔しがってたから、今度中村さん来るまでに絶対みんなでレベルアップしてギャフンと言わせようぜとかいろいろ言うとったから、だからそういうね、一体感を持ちながらあのしてまた今年はあのなんかその北海道の、まあ、千歳でやってるわけやから、なんかね、今年はちょっと新たにあの例えば、ね、今の子供たちは DS やってたりとか、でその DS をもうそんなに DS ばっかやめなさいとか、なんかね、やめさせよやめさせよってする親もおるか知らんけど、僕は思うけど DS よりももっと面白いこととか DS よりもっと楽しいことを一緒に親がやってあげたら、なんか DS に目が向く頻度が、ね、やることないから子供らもあれやるんちゃうかなと思うんで、かっちゅうて土曜日や日曜日やちょっと連休やって言ったかて、なかなか札幌あたりの都会じゃさ、子供連れてなんか遊びに行くとこあんまりあらへんやん、ね、お金もかかるし、かって言ってジャスコかなんかでさ、一日過ごしててもなんや言うたかて、飯食うて買わんでもう買うてしもてって言ってたら5,000円1万円のお金なんか使ってもうてとか、なんかそんなして行き場のないような、でやることもなくて、なんか DS やってる子供とかショッピングセンターの中なんかでも見るけど、なんかね、今回田谷製日本では野菜嫌いの子供を野菜食べるように、でこれも食べなさい食べなさいって言って食べさすことよりも、自分たちが世話をしたとか自分で収穫したとか、そういうことがあれば子供って自分が触ったものだったらね、食べてみようかなって、そしたら意外に取れたてで超おいしいな、この子の野菜はっていう風になるかもしれんから、だからなるべく土曜とか日曜とか、なんかこの夏にかけてね、あの2週間2回ずつぐらいいろいろイベントを打ってね、でお母さんと一緒に、まあお父さんお母さんと一緒に小さな子供たちが家族連れでみんな畑に遊びに来てくれて、犬がおったりさ、鶏おったりさ、 かよかったら羊かなんかも飼いたいな、子羊でも飼おうかななんて言ってたけど、なんかそんな動物たちとも触れ合ったり、で自分らで畑触って収穫して、そしたらマリちゃんと一緒にさ、ね、障害のマリちゃんなんかとも触れ合うことも子供たちにとっては俺いいことちゃうかなと思うし、でそこでマリちゃんとお母さんなんか手作りでご飯作ってさ、知らん家族同士やけど子供ら同士は多分すぐ仲良しになって走り回ってドロンゴになって遊んでたら、俺 DS なんかもうとてもいいって、その時だけはもう DS のこと忘れて無邪気におひさんさんさんてる中でなんかこう遊ぶんちゃうかなと。そしたらまたあのおもろい東野がさ、あの試されそうって作ったあのところで五右衛門風呂でみんなで薪割りとかして風呂炊いてバーベキューとかしてさ、それで知らん子供ら同士がさ、みんな泥んこになったやつら裸になって風呂入れってね、下から薪で炊いた五右衛門風呂なんかに入らせてあげたりとかする、
最高ですね。
そんなね、なんかイベント、そしてなんかよかったらなんかここの野菜を日常的にお家で食べたいなみたいな、だから週に一遍ずつ小さな箱でいくらいくらで届けるよみたいな、そういうなんかこう野菜宅配みたいな、なんかそんなことを、あこの畑の野菜、またあの畑遊びに行こう、またあの畑遊びに行ったらおもろいことあるしとか、なんかそういうふうにこう都会の子たちがなんかお日さんって言ってる中でね、泥んこになって遊ぶような場所と、普通また命をこう感じさせてあげられるような、そんなイベントを今年はね、なんか頻繁に互いにこうやっていこうとしてるんで、よかったら ね、お聞きの札幌基礎生エニワとかね、北広島とかね、あの界隈の人たちやったらほんま全然1時間以内であの気軽に遊びに来てもらえると思うし、みんなでお昼食べて、なんかね、そんな場所に僕もなるべく今年はもっとどんどんあの参加できるようにしていきたいなと思ってるんで、なんかそん なんか楽しいこと盛りだくさんの高安が今年も始まるなって、とてもそんな予感がしたん で、
いいですね。
ちょっとね、あのスタート用意どんのスタートには間に合わなかったけど、今からでもっていうそんなあの思いのある人、よかったらほんまにあの黒船なり高安日本なりにまたよかったらねご連絡くれたら、今からでも入隊全然 OK やと思うんで、
はい、ぜひ
ね、お声かけてほしいななんて思っております、
はい、
ということで今回のみるみる元気この辺で終わりにしたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
イエーイ。